ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。リサイクルの件が一段落しましてね。私もしばらくぶりに、技術的な内容をひばりクラブでお話して、少し上機嫌でありますが、先日、政治革命の一番最初に原子力の関係のことを書きましてね。コメントいつも読んでるんですが、下の方にありましたんで、コメントの下の方にありましたんで、ちょっと気がつかなかったんで、コメントいただいてからちょっと何日か経ってるんですが、こういうコメントがあったんですね。これ原子力のことを、誠実じゃなかったと。メディアも政府も誠実じゃないと。やっぱり技術的に正しいことは正しいって言ってちゃんと言わなきゃいけないと。そうしないと外国の記者も嫌になって来なくなるというようなことを何回かにわたって出しましたらね、KD の IMQEJ っていう方からね、武田先生、まずは先生ご自身が福島原発事故の際に根拠のない風評被害を広めたことを謝罪しないと、今回の毎日新聞の話は信用できませんよっていう、そういうコメントいただきましてね。このコメントは僕は別に反論するわけじゃないんですよ。全然反論したって意味がない。前向きに行きますからね。この IMQEJ っていう方は、多分何回か僕見たような気がするんですね。それで何かこう誤解されてるように思いましたので、ここで取り上げてコメントの方と会話をしたいと思うんですよ。できればお名前とか、もしご経験の差とかね、そういうのがないとこっちもきちっとしたご返事ができないんですね。ですからお名前と何か立場もあれば、立場とか、原子力の方とかですね。そうするとかなりどこまで分かってるかって分かりますんでね、お知らせいただきたいんですけども、まずこれはね、大体分かるんです。もうこういうことをものすごく批判されてますからね。私はですね、根拠のないことなんて言いません。だけども人によってはね、それが根拠になると思ったり思わなかったりするってことはあると思いますよ。私は必ず科学的な根拠を取って、そして言います。ですから根拠のないっていうのは何をもって根拠をないって言ってるかっていうことを教えていただければと思うんですね。まず第一に。それから風評被害を広めたって書いてありますけども、私は風評被害なんか全然広めてません。福島の原発事故で漏れた放射線量はですね、大体広島原爆の100倍以上なんですよ。それはひばりクラブのブログでも確か言ってると思うんで、それは原発のは非常にウランの量が多いもんですから、広島の爆弾と比べるとですね、圧倒的に多いものが外に出たんですね。で、一応今度どのくらい出たかっていうことは公式に発表されておりますので、それはもう大量の放射線が出たんですよ。放射線物質がですね。で、それが、風がその時南から吹いてたので、主なものはですね、北の方に行きまして、それで、それから、西に動きましてね。で、福島市あたりから中通りを通って南に降りて、ちょっと比重が大きいんで、大山脈にぶつかったんでしょうね。で、山形の方に行くよりかは、むしろ郡山の方に進んで、ずっと関東に来て、そして船橋あたりから、その時、柏を通る時にちょうど雨が降りましてね。柏が結構汚染されました。それから、ずっと新宿まで行って新宿の高層ビルにぶつかりましたね。それはそこでだいぶ放射性物質が落ちたんですけど、それから奥多摩に行って山沿いをですね、ずっと上昇しまして、栃木県の方から埼玉県の東ですね。群馬県通って、それで一部は新潟の方まで行きました。これが第一波ですね。第2波と第3波、ちょっと細かく覚えてないんですけども、一つの流れは、福島原発から北風が吹いてる時にも、南の方に行きましてね、北風ですから。いわき市から、ずっと降りて、東京あたりを通、横浜あたり通ったかな、東京を通って、そして、伊豆半島の方に行った流れが1個あります。それから南風が吹いた時に、今度は海上に出て、そして宮城県の海上から岩手県のあたりで陸上に入りましてね、そして上昇したという、3本が非常にはっきりとした追跡できるような流れでしたね。で、そこのところでの汚染状態、 それから土壌もね、規制がありますので、土壌はまあ、ちょっと今はっきり覚えてないですけど、非常にいっぱいあるんで、何本ベクレルというのは決まっておりまして、その当時、土の汚染度もですね、発表されてました。空間ももちろん発表されておりました。それで、これが、まあ、一般人はね、1年に1ミリシーベルトっていう規制があります。規制がありましてね、ちょっとずっときちっと話しましょうかね。それで、まあ、その当時、まあ、1年1ミリシーベルトだけども、内閣府の方がね、泣きながら講演したことも覚えてますけども、まあ、20ミリっていうのは児童にひどいんじゃないかっていう話も出たし、それから農作物がかなり汚染されてるっていうのもありましたし、まあ、空間占領から言ってもですね、普通だったらば被曝の被害が出るような量でした。法律の規定はですね、1ミリシーベルト1年ですね。作業員の場合は20ミリシーベルトというふうに、まあ、ある程度決まっておりましてね、もちろん当たり前ですけど、日本は法治国家ですから、危険なものについてはちゃんと規制がありますね。食品についても規制がありますし、すべてについて規制があります。ですから、それに対して原子力の関係している私たちはですね、ちゃんと発信しなきゃいけないと思っております。風評被害ではありません。具体的な被害が予想されておりますからね。で、私なんかもずっと原子力関係の所長をやってたんですが、私なんかも本当にね、従業員の人たちが、原子力の研究をしてるとどうしても多少被爆しますから、まあ、1年1ミリシーベルトなんていうのはですね、もう原子力の人たちはもう耳たこのように聞いてるものですからね。しかしこの方が風評被害と言っておられる理由は考えてみれば2つあるんですよ。大きなものですね。細かいこといくらでもありますけどね。一つは週刊新潮がですね、4ページぐらいを割いて1年1ミリシーベルト男武田邦彦という記事をまあ出しました。で、この記事はですね、週刊新潮ですから、若干世の中をどう見て、記事を出されたのかっていうのはこれ難しい問題なんですけども、その記事の中はですね、原子力の関係の人が、1年1ミリシーベルトのがどこに書いてあるんだっていう記事でしたね。だけど、原子力関係者でそんなこと言う人って僕いないと思うんですよ。だって、もう日常的にいつも、フィルムバッチとかね、線量計で測って、まあ、従業員の方の被曝を抑えるということはもうやられておりましてね。それを知らないっていうのはちょっとありえないんですけど、まあそういうようなことを書いておられました。それから訴訟から言うとね、原子力を扱っている人は20ミリシーベルトまで、まあ一応いいんですけども、5ミリシーベルト以上の被曝をして、白血病を発病した場合はですね、日本の場合は実績から言うと裁判で、労災に指定されております。労災に指定しているってことは、一年間に作業員であっても5ミリシーベルト以上浴びて、労災認定をしなければいけないというふうに、まあ日本の裁判ではなってるわけですね。ですから我々専門家は社会に向かって、もう悠々と1ミリシーベルトを超える量でした。5ミリシーベルトも部分的には超える量でした。ですからこれはね、私の責任としても社会に発信する必要があるので、これを風評被害と言ってくられたら、全然風評でも何でもありません。国民が知らなければならないことですね。水も一時ですね、限界を超えましたんで、水道水についてもやっぱり注意をしなきゃいけません。これが週刊新潮の、まあ、間違ったかどうかは週刊新潮と話してみなきゃわかんないんですよ。週刊新潮がなぜそういうね、原子力関係の指揮者を使って、1年1ミリシーベルトって嘘であるというような報道の記事を作ったかっていうのは、これは報道だから、なかなか難しい問題なんですね。それが一つです。もう一つはね、私が書いた本の中で、三重県のですね、普通の人ですね、が線量計をお買いになったんですよ。あの頃線量計を買って、自分で測定するってことが随分やられてましたんでね。で、線量計ってそんなに安いもんじゃないので、お買いになってから自分の庭を中心として、ずっと毎日測定されたんですよ。それを僕の方に送ってきました。まあ、1ヶ月分か3ヶ月分ぐらい、非常に詳細なデータで、その送ってきた E メールかなんか手紙かなんかだったんですが、それにはですね、どう書いてあったかって言ったら、私は専門家じゃないので、測定だけはしましたが、この測定値からどういうことがわかるんでしょうかという、そういう質問が来ましてね。で、僕はそういうデータが本当に珍しかったもんですから、あ、これはやっぱり計算してみようと思ってですね、その人のデータをずっとグラフにしたりして、それで計算しました。そしたらですね、そのデータから言えば、 それ三重県の人ですけど、三重県にずっと増大してたんですよ。どんどんどんどん占領が。それで、それが本当かどうかわかんないんですよ。もちろん、本当かどうかわかんないんですよ。だけど、データ自身は送ってこられたから、やっぱり誠意を持って、僕が専門家として計算しなきゃいけないと思って計算しましたらね、そのデータから言えば、あと5年だったか10年だったかするとですね、もうそこには住めないっていう数字だったんですよ。で、僕はそれについてどういうふうに本に書いたかというとですね、各県は、県ですね、例えば東京都とか神奈川県とか茨城県とかそういうとこはですね、占領系ちゃんと持ってるんです。それもですね、なかなかいい占領系は持ってるんですね。しかも外国がですね、核実験したり、どっかで事故が起こった時に測定するように、我々とこう位置の高いところにある占領圏なんですよ。地面に近くじゃなくてね。もちろん三重県で測った人は個人ですから、まあ身長よりか高いところを測るってことはできませんからね。そこで僕は、こういう状態、結果が出てるからにはですね、都道府県はですね、自分たちの持っている占領圏でどのくらいの占領が観測されてるか発表してくれっていうことを本に書いたんです。そうしないと、その時まだ原子力発電所が爆発して3ヶ月かなんかそうぐらいの時か半年ぐらいの時ですからね。やっぱり自分のところに長く住めるかどうかをちゃんと計算しておかなきゃいけないわけですよ。危険というのは必ずちゃんと計算してから議論しなきゃいけないんですよね。だけど発表されてなかったもんですから、僕が三重県の人のデータから言えば、これは個人だから、まあいろいろ考えられるけども、三重県の人のデータから計算すると、日本人が日本列島に住めるのがあと5年とか10年とかなるから、これはやっぱり私が計算しますから、発表されませんからね、新聞にも発表されない、テレビも発表しない。みんな安全だ安全だっつってるわけですから。だけどやっぱりそれは科学として計算しなきゃ、安全か安全じゃないかは計算してみなきゃわかんないんですよ。だから測定値出してくれと、いうふうに本に書いたんです。書いたのはそういうふうに書いたんですね。素人の人が個人で測定したデータを見ると、結構危ないという結果が出たので、各県はちゃんと税金を使って占領系を置いてるんだから、この占領系のデータを発表してくださいと。こういうのを書いたんですよ。そしたらね、この一部が切り取られちゃったんですね。武田邦彦は、今度の福島原発の事故で、例えば5年だったかちょっと忘れましたけどね、5年経ったら日本に住めないって書いてある。そんなことないじゃないか。こう言われたんですよ。それで僕はこれはテレビでも言われました。あっちこっちで言われましたね。だけど僕はこれに対しても反論しませんでした。というのは本読んでおられないんですよ。ある人がね、切り取ったんです。僕、切り取った人知ってるんですよ。我々有名な人なんですよ。この人が武田は日本に5年しか住めないと言ったとか書いたとか書いてあるんですよ。で、みんなは本を読まないで、それだけをわーっと使ったんですよ。だけどね、今の世の中でね、切り取りがいくらでもあるなんてことは皆さん知ってると思うんですよ。だから悪意だと思うんですよ、僕はね。悪意にはね、僕いちいちね、もう反論しないんですよ。この方は僕は悪意じゃないと思ってるんで、今こう、これ言ってるんですね。悪意の人と話してもね、全然、もう、得るところがないんですよ。悪意ですから。だから、本を読めばね、そこに僕が今書いたように、素人の人が測定したやつを僕が計算したら、結構危ないっていう結果が出たので、もう一回計算したいので、各県はちゃんとした公的な税金で、非常に優れた占領系を持ってて測定してるんだから、それを公開してくださいと。そしたら僕はまた計算しますよと。こう言ってるわけですからね。だからそれはもう、そこのとこだけ切り取って、武田は5年先には日本に住めないと言ってるなんてのは、悪意以外にはないんですよ。本さえ読めば。まあ、この方がそのこと言ってるか、多分ね、週刊新潮が言ったことか書いたことか、それとも、悪意の切り取りで、そのテレビにもこれ、話されましたからね。あの頃もう武田を非難すればいいっていうのも、集中してたんですよ。それはどうして武田を非難すればいいかって言ったら、結構危ないですよ。気をつけた方がいいですよ。って言ったのは僕だけなんですよ。まあ僕だけじゃないけど、何人かしかいないんですよ。僕が一番発信力があったかもしれませんね。だけど僕は原子力を携わった人間として非常に深く反省してたんですよ。だからやっぱりね、正しい情報を流して、少しでも逃げられる人は逃げた方がいいと。食べない方がいいものは食べない方がいいと。これでもすごい非難されましたよ、僕。福島の農家を、農家をダメにするのかって、いや、そんなことじゃないんですよ。福 福島の農作物ってのはね、全部で700億円しかないんですよ。出荷額がね。ところが、原子力の研究に使ってるのは4000億円を使ってるんですから、毎年。だからこういうになったらね、その4000億円で福島の人を助けてあげてくださいって僕言っただけのことなんですよ。だけども、皆さんね、もうこの政治革命にいい代なんですけど、もうね、もう日本人を守ろうなんて気ないんですよ。原子力の人は、とにかく原子力安全だ、原子力安全だ、被爆なんか問題じゃないとかね、ひどい人は100ミリシーベルトまで大丈夫だ。それはいろんな意見ありますよ。だけど法律は一応1ミリシーベルトであって、法律というか省令とかね、そういう規制がね、規制が1ミリシーベルトであって、食用時20ミリシーベルトなんだから、事故起こった時はそれ守らないといけないわけですよ。で、僕はね、やっぱり都道府県もね、方針はあるかもしれませんよ。だけど一番大きな方針は日本人を守るってことですよ。僕は行政っていうのは一番大切なことは住民を守るってことですよ。だから政府がね、あの時民主党政府だったけど、民主党政府がね、何を言おうと自治体は自治体で住民を守るためにせっかく占領権持ってんだから、やっぱり発表してくれと僕言ったんです。多分その二つのうちどっちかだと思いますね。ちょっとこの人の文章で気になるのは一番最後のとこですね。信用できませんよっていうよがついてるとこですね。これ日本語的には、信用できませんで終わってればですね、客観的な言い方なんですね。やっぱり我々は客観的にまず相手に質問しなきゃいけないわけで、よっていうのをつけるのはちょっと侮辱的な言葉なんですね。だけど私はこのくらいでは感情的になりません。ですから、この人が言ってることがもし間違ってれば、この人が謝罪しなきゃいけない。私が言ってることが間違ってれば私が謝罪しなきゃいけないんですね。だけど、こういうことは命に関わることですからね。私の言ったのが風評被害なのか、本当に危ないのかは、ちゃんとケリをつけとかなきゃいけないんですよ。これが誠実な社会っていうもんであって、もう政府が言うから死んだっていいよ、なんつってると変なことになりますんでね。ぜひ、この KDIMQEJ の方からのご返事を待ちます。ご返事はいろんな形でできますが、まあ、ひばりクラブの人がわかるという点では、ひばりクラブのコメント欄に書き入れていただければ、何が基づいて根拠のない風評被害と思われたかと、いうことをご連絡ください。これは非常に重要なことですよね、と思いますので、私ちょっとお願いをいたします。